はい、始まりました。総合診療クロストークです。こちらは総合診療系 YouTuber である私ガラパゴスとマンデリンが医療に関係あったりなかったりするテーマで楽しくトークしていく番組です。そして私が総合診療医のガラパゴス伊藤です。
はい、同じく総合診療医のドクターマンデリンです。
はい、どうすかね。これぐらいのテンションでもいいかなと思ったけど
そうですね、確かに確かに、ありきたりななんかクロストークみたいなテンションじゃないですもんね、僕らの話す内容って。
そうそうそう、これぐらいだったらマンデリンでもいいかなって思ったんだよね。
あ、そうですね、これぐらいのテンション感だったらなんかそうですね、このぐらいだったら僕できるような気がします。ちょっとテンション高めは僕多分できないので
またちょっとお互いやってみつつちょっとしっくりくるやつを探していきますか。
はい、割と今回良かったですね、個人的には。はい、お願いします。今回は1ヶ月ちょい空いたぐらいですかね。先月もやれてたはずなんですけど、なんかすごい久々な気がします。
前回はどうですか、感想としては。やってみて、
前回はあれですよね、クレオパトラ会と、いずれ来る死に備えないかの回ですよね。
そうそうそうそう。
はい、いや、面白かったです。歴史は結構完全にガラパゴス伊藤先生の影響を受けて、すごい最近面白いし、やっぱり今のなんか歴史、今ってどんどん歴史っていうか社会的ないろんなこと起きていると思うんですよね。こう安倍首相が打たれたりとか、あとは戦争が起きてたりとか、あとは選挙で、割と変わった党がこう台頭してきたりとか、そういうのって歴史を知るとなんか割となんか相対的に見れるなっていう、なんか今だけ見るんじゃなくて、あ、これってこういう過去にもこういうことあったよなっていうのが分かるので、個人的には歴史界はどんどんやっていきたいなと思ってました。
確かにそうだよね。安倍首相が、元首相が射殺されたのも結局安倍首相のおじいちゃん世代の話からずっとこう来てるっていうかさ岸信介だっけな、岸信介が日本にその、統一教会を持ち込んだせいで、まあ、こう、わーっと広がってっていうところがあるから、そうそう、そういうバックグラウンド。で、なんで統一教会を持ってきたかっていうと、反共産主義的な、ところで自民党と合致したからっていうさ。だからその前にその、中国とか、旧ソ連とかの、まあ、共産主義国の台頭がすごいあったから、っていうようなバックグラウンドがあるから、それで日本に持ってきて、まあ、めちゃめちゃやばい宗教だけど、はい、まあ、反共産主義で組んでみたいな感じでやったりとかするっていう歴史的なバックグラウンドが確かにあるよね。
そうだったんですね。なるほどなるほど。これ一個で回になりそうですけど なのですごい歴史になんか興味が湧いてるので、ぜひ、まあ、ちょっと教えていただく形になると思うんですけど、ちょっと次回以降も偉人伝みたいな形でお願いしたいです。
マンデリンはあれ、社会の選択何だったんですか？
僕は地理です。
そうなんだ。
社会は興味なかったので、はい、地理は丸暗記じゃないから、まあ、丸暗記じゃないっていうなんか触れ込みがあったので、まあ、ほぼ丸暗記でしたけど、でも地図読むとか、うんうんうん、だからまあいいかと思ってそっちにしましたね。
チリか。チリがどんな問題が出るのか全然イメージがつかないな。
チリはどんな問題が出るんだろう。なんか地図が出されて、いや、大体ですけど、多分、中学生かな、これ。地図が出されて、地図の記号とか、あと、この土地の特徴とかをこう読み解くみたいな、なんか、三角地帯になんか川が流れて、あれ違うかな、三角図があってとか。中学かな。とか、あと国の、農業とか、の特徴ですよね。この国はこう農業 何を中心にやってこうなんか生産してるかみたいなのを延々とやった記憶がありますね。
って。あ、でもそれ楽しそうじゃん。なんかこの国
結構今もちょっと楽しいですね。はい。
生産力がこれが高いみたいな話とか。
そうですそうです。ね、
面白そうだけどな。トウモロコ
シすごいみたいなとか、アメリカトウモロコシやばいなみたいなとか、すごい勉強した記憶はありますね。昔は中国はとか日本も綿花とかがほとんどだったけど、今はなんか工業製品がとか車産業がとか、もう今また違いますけど、
へえ、
やった記憶がありますね。
あ、なんかそういうちょっと変遷みたいなのもやるんだ。
そうです、そうです。
あ、面白そうじゃん、全然。
いや、今思うと面白いですね、ちゃんと。その時は全然興味なかったんで。はい、逆に
山の名前って山の名前とか覚えるだけかと思ってた、
はい、いや、それだけじゃないです。山の名前とかはもう覚えさせられたかな。全然記憶ないの、地理。地理は中学ですもんね。はい、
地理中学でやるかな、ちょっと全然覚えてないな。
地図記号覚えましたよね、中学で。
地図記号は覚えたけど、あれ小学校じゃない、はい、神社とかでしょ。
そっか、そうです、ね、山の高さとか、なんか等高線引いたりとか、なんかやった記憶がありますけどね、うん、なんとなく、はい。
確かにね。まあまあ、そういうところの続きではあるんだね。はい、でも、まあ、世界の地理まではやってないだろうから。
はい。
外国の地理とかっていうことか。そっかそっか。
そうですね。
こっちはね、現代社会だから、もう全然何にもないよ、ほんと。
あ、現代社会、あ、そうなんですね。
ほんと、何も覚えてないな。マジで。
なんか広く浅くみたいなやつですよね、現代社会って。
いや、ほんとそうだよ。だから別になんか、勉強してもしなくてもあんま点数変わんなかったわ。
まあ、現代社会って取れるんでしたっけ、ちょっと記憶がちょっと曖昧ですね。
いや、なんか60点ぐらい勉強しなくても取れんだけど、
ああ。
勉強しても60点ぐらいしか取れないっていう。
なるほど。あんまじゃ社会興味なかったって感じですか？
あ、その時全然だったよ。何一つ興味なかったよ。歴史なんて一番興味なかったよね。
はい、それは意外っすね。
全然、なんだろうな。それこそ前回話したカエサルとかも、全く知らなかったしね、はい、名前は聞いたことあるけどぐらいのレベルだったしね、
医者になってからとか医学生になってからって感じですか？
歴史はでも完全に古典ラジオだよね。
あー、なるほどなるほど。
だから3年ぐらい前じゃん、流行りだしたのが、
はいはいはい、いや、すっごい面白いですよね、古典ラジオも。最近は幕末のところとか。そうそうそう、
幕末はあれか、高杉謙信か。
はい、高杉晋作と、
あ、高杉晋作か、
吉田松陰が若干短いのがあるのと、あと、あれもやってました、なんだっけ、ダメだ、ちょっと出ないですね、もう一人、高杉晋作あたりの、最近、あの、あっちですね、Spotify オリジナルの、
草加玄瑞か。
あ、そうです、そうです、草加玄瑞のところを見て、あ、なんかいいなって、すごく。面白いなと思いました。
草加玄瑞はまたいいよね。だから早く死んじゃったからね、あれだけどね、はい、やっぱあの辺の土佐藩じゃない、土佐藩じゃなくて長州か、長州藩あたりはやっぱ面白いよね、はい、確かに
面白いですね。
うん、またあれもさ、その全部さ、あの関ヶ原の戦いからずっと来てんだよね。
ああ、そうなんですね。
だからさ、長州って毛利家でしょ。
はいはいはいはい。
で、毛利ってさ、毛利元成とかさ、もうその織田とかさ、あの、はい、豊臣秀吉とかと、もうマジで最後の最後まで戦ってた人たちだからさ。
ああ、なるほど。
そうそうそう。だからもうで、西軍三成側にあの関ヶ原ではついてるから。
はい。
実際その関ヶ原の戦いの時の最大勢力は毛利家なのよ。石田三成ではないんだよね。
ですね。なるほど。
そうそうそう。だからその時に西側についちゃったから、もうずっと毛利家が虐げられて、でその流れで長州藩とか、まあ、薩摩も同じようなことだけど、はい、まあ、ずっと虐げられて虐げられて、幕府に対するフラストレーションがずっと溜まっていったから、こう、
はい、
あそこまで反動が来たっていうのがあるからさ、そう考えるともう、戦国時代からずっと続いてる因縁があるっていうのがすごい面白いよね。
ああ、そっちのことつながるんですね。そっか。
うん。
虐げられたんですもんね。負けた側だけど、完全には、あの、なんか滅亡させないで、遠いところであんまりこう、国高っていうんですか、あんまり土地も与えずに、うん、そこの一番遠い藩に置いて、自分の勝った側の、家康側の藩は近くに置いてたみたいな、そんな感じだったんでしたっけ？
そうそうそうそう。
ああ。
水戸とか会津とかあの辺はまあちょっと近くに置いておいてっていう感じだよね。
そうだったのか。そっか。それでまあずっとやっぱり あのフラストレーションが溜まって反幕府みたいな感じになってたってことですね。
そうそうそう、だから反乱しやすかったんだろうね、うん、ポジション的にもね。
そっか、面白いですね。
遠いからこそその影響力も少なかったから、多分そのイギリスからその武器とか買いまくったりとかもしやすかったんだろうし、うん、
勝手に貿易したり。
そうそうそうそう、
最終的になんかその薩摩と長州がなんでこう結託できたのかみたいな、まあなんか坂本龍馬が頑張ったからとかありますけど、途中まで結構バチバチでやり合ってたのに最後こう一緒んですよね、
うん、そう
最後はい、と薩長同盟組むっていうのがなんかまた面白いなと、展開としては。
だからやっぱさ、その仲悪いってことを知ってないとさ、坂本龍馬がどんだけすごいか分かんないよね、はい、
そうですね。
別にただ仲介しただけじゃん、坂本龍馬ってさ、普通に歴史だけ勉強してると思っちゃうけどさ
そうです、ね、
あの土佐とさ長州のバチバチのこのなんか殺し合いみたいなのがさ、はい、ベースラインにあって、あの関係を修復させた坂本龍馬やっぱりやっぱすごいよねみたいなさ、事実上坂本龍馬が確かにその、うん、倒幕を成功させてると言っても過言ではないというのは、やっぱそういうバックグラウンドがさ分かんないとさ、やっぱちょっと分かんないよね。
そうですね、勉強して初めて知りました。
うん、
なんか策士だなって坂本龍馬は、なんかお互いのこう利害関係というかウィンウィンになる形でこうなんか薩長同盟実現させたのかなって、ちょっと詳しく今話せないですけど、なんか動きがすごいクレバーだなと思います、勉強して。
そうだね、だから結局薩摩だけで倒せねえなってなったんだよねきっと。
あ、なるほど。
だからもう薩摩側ももう長州と組むしかないみたいな、まあ、薩摩も実はその幕府を倒すっていうところまでの感じには実は最初なかったんだけどね。そうそうそう、
あ、そう、
幕府はなんかぶっ壊すっていうほどではなくて、はいはいはい、まあ割となんか朝廷と仲良くやりつつやっていきましょうよみたいな感じで長州はマジで幕府をぶっ潰して、はい、まあ、あの外国人も全員殺すみたいな感じの超急戦法だったからね。
確かにそうですよね。そう思うと西郷隆盛って、その薩摩の西郷隆盛いますけど、うん、あの人って最後幕府側 の武士として死にましたよね、最終的には。
違う、最後は反幕府で死ぬ。
あ、反幕府で死んだんでしたっけ。
あ、ごめん、反明治政府か。反明治政府でしたから、
まあそうね。だから、
その、反明治政府、ね、その言い方だと、そうだね。幕府側というか、幕府の残党といえばいいか。
はい。
うん。
そうですよね。その、面白いですよね。最後、その、新明治政府側じゃなくて、最後、東北の方に逃げてたんでしたっけ。
最後は薩摩の方に逃げて、はい、西南戦争だよね、最後はね。
はい。
まあだからさ、うん、散々さ武士をさその明治維新に使い倒したのにさ、はい、なんかもう最後はお払い箱にしちゃったからさだから武士も困っちゃうわけだよね。だからそのさ、うん、徳川家康のめちゃめちゃうまいところってさ、はい、武士のポジショニングを結構上げたっていうことなんだよね。
ああ、なるほど。
だから死のう交渉ってあるじゃん。
はいはいはい、
そうそうそう。要はだから武士が一番偉くてみたいなさ、
はい、
あれはさ権威づけを与えたことによって、実は武士ってさすごいさ生産性は低いじゃん。
そうですね
特にさ江戸時代みたいな平和な時代だとさ、はい、別に何の役にも立たないじゃん。
はい、
そうそうそう。だけどその武士はその権威は高いんだよってことにすることによって、
うん、
まあそのなんというか対面を保つというかっていう風にしてきたわけよ。だからずっとまあ武士は別に何の仕事もしねえけど偉いみたいな感じでずっと来てたのに、明治維新になって急にそんな働かないやつはいらんみたいな感じになっちゃって、
はい、生産性の
でもそうそうそう。でお払い箱だなって、いや今までそんなね、明治維新のために俺らこんな頑張ってきたのにみたいな感じになって、でまあ最後高森はまあそれのね旗振りだったから、
うん、
まあ、もちろん大久保たちと対立していったっていうのはもちろんあるけど、まあ結局それで、はい、まあ、武士側について、まあまあはっきり言ってその明治政府を倒すつもりは全然なくて、まあもう本当死に場所を探してたようなもんだよね。武士たちの死に場を探して一緒に死んであげたって感じだよね。
いや、なんかっけえなって思いましたね。そっか、そっか。そうですね。江戸ってあんなになんか安定した時代築いたのに、だからそんな大して大きい説とかないのに武士が一番偉いってなれたっていうのは、そっか、すごいことなんですね、今思うと。
その辺の、やっぱ徳川家康のその管理コントロール能力ってのはすごいよね。その、仏教とかの使い方もうまいし、そうそう。まあ、それこそそういう外様大名みたいなのの使い方、そのヒエラルキーの置き方もうまいし、まあその家督というか、その事業継承の仕方もすごい上手だし、御三家みたいな。本当どれをとってもやっぱすごいよね。なかなかこの300年システムを安定化させるって、他の国でもなかなかできてないから、そういうところは本当すごいなと思
う。ああ、面白いですね。はい、ちょっといろいろ今話したいことができたけど、そっか、ちょっとまだ話していないのかな。
いや、そろそろいいかな。
いいですかね。はい、わかりました。ちょっとじゃあまた次回以降。と、はい、いうことで、今回はかなり、オープニングトークが長くなっちゃったんですけど、今回話していきたいことは、理想の研修医ということで、まあ、研修医教育をする立場でもあるので、研修医がこうより成長していくためにはどうしたらいいかとか、まあ、研修医としてこう愛され研修医はどういう人なのかとか、そういうところ話していきたいのと、後半は、安楽死について、一緒に議論していければなと思います。よろしくお願いします。ちょっとまずは、初めに研修医教育とか、あと理想の研修医みたいなところを話していきたいと思います。で、ちょっとこの話になった経緯として、ちょっと僕が最近あったエピソードをちょっと一つお話しさせてもらうと、ちょっとツイッターでたまにツイートしていたんですけど、今は僕は、院内に初期研修医がいるようなところで働いていて、今専攻医として勉強しているんですけども、まあ、一局での出来事ですね。ちょうどお昼時ぐらいかな、僕が休憩してバックヤードで休憩していた時にちょっと聞こえてきたことで、初期研修医の先生が、見学に来ていた先生ですね、本州の方からかな、見学に来ていた先生に対してこう病院のことを説明するんですよね。毎回そういう感じになっていて、うちの病院は給料どれぐらいだよとか、当直月何回だよとか、何かが強いよとか、ローテーションはこんな感じだよとか、あのハイパーハイポって言って、ハイパーっていうのは忙しくて、ハイポは忙しくないっていう意味なんですけど、ややハイパー寄りだよとか、なんかそういう話をよくするんですけど、その中でなんか総合診療科、まあ、うちの科ですねの話になって、いやでもまあ送信の先生は結構なんかまあ普通だよみたいななんか話になって、で、いやでも言うてあの先生とかはなんか患者さんなんかほとんど持って持ってないしみたいな、俺が前研修してた時のローテでは何人ぐらい持ってたからみたいな話をしてるのをちょっと僕は盗み聞きしちゃったんですよね。それでもうちょっとここはやばいと思って、これ気づかれたらなんかその初期研修医も多分いても立ってもいられなくなっちゃうと思って、いろいろ思うとこあったんですけど、ちょっと気づかれないようにバックヤードから退散したっていうエピソードがあって、はい、こんなことがあったんですけど、これはあるあるなんですかね、カルパオスティット先生。
あー、まあ多分俺もそんなこと言うんじゃん、多分。
言いますか、あれだって言うか。
いや俺だったら言うなと思ったかな。だからそういうこと言う研修医の気持ちはめちゃめちゃよくわかるなと思うし、はい、でもそういうやつ可愛くないよなっていうのもすごいよくわかるよね、
はい、なるほどなるほど。いやついついツイートしちゃいましたね、ちょっとこれはと思って。はい、まあ怒り、なんか不思議とそこまで怒りとかは出てこなかったんですけど、なんかちょっと恥ずかしい気持ちになっちゃいましたね。なんかでも確かに自分が出勤してる時ってなんか調子こいていろいろ言ってたかもしれないですね、言われてみたら。はい、マウント、まあ、後期研修医とかに対してだと思うんですね、多分後期研修医とか全然患者持ってないしみたいな、俺は初期研修医でいっぱい結構担当医持ってたよみたいな、その数でマウントを取ってしまっているっていう状態、うん、だと思うんですけど、
うん、じゃあまずそれはいいことかどうかから始めるじゃん。
いいことかどうか、なるほど、
うん、
はいはいはい、
どう思う？
そうですね、いや個人的にはその全体を見た時に考えると、あの私としてはですけど、私としてはやっぱりどんどん新しい人材が 病院にやってきてくれたら嬉しいので、まあ、やっぱりネガキャンじゃないですけど、こう上の先生大したことないみたいなこと言われてしまうと、その見学に来ていた医学生にとっては、あ、この病院ちょっと大したことないんだなって思われてしまうので、それはちょっと控えていただきたいなと、そういうふうには私としては思いました。で、そういうことを言う初期研修医がいいか悪いかで言うと、僕は割と冷徹というか興味がないので、まあどっちでもいいかなっていうか、まあそういうことを言う時もあるよなというかそういうこと、あとは結構冷たいので、内心ではやっぱりそういうこと言うと、やっぱりあんまりそういうの聞かれちゃうと、やっぱり聞かれてますし、他にもあったんですよ、似たようなことが他の先生経由でちょっとあって、やっぱり誰かには伝わってしまうので、自分の損になっちゃうからもったいないなっていうのは思いました。でも注意したりとかは個人的には別にしなくていいかなみたいな、てか しないなっていうのはありますけど。
まあそうだよね、注意はしないよね、確かにね。
そうですね、大人なのではい。
じゃあ、あんまそういう、なんて言うんだろうな、まあ、リクルート的にはまず良くないってことね。
リクルート的にはちょっとやめてくれと思いました。せっかく見学に来てくれたのに。はい、
ただ、その個人に関しては、まあ、どうでもいいってことね。どうでもいいだとちょっと話進まないから、学習者としてあるべき姿としてはどう思う？あるべき姿ではないか。なんだろう。学習者としての、その、発達成長段階というか、としてそういう時期があるっていうことに関してはどう思う？はい
はいはい、ああ、なるほど。学習者としては、多分、まあ、まだ視野が狭いなっていうのはあるんです。いい悪いで言うと、まあ、よくはないんじゃないかなと思います。やっぱり、いろんな患者さんとか、まあ、自分の話になりますけど、やっぱりいろんな患者さんとか、いろんな先生であって、やっぱり患者さん一人一人すごいなんか今は実感として本当に尊敬できるなって個人的には思ってるし、一人一人の人間超面白いなって思うので、やっぱりそこはなんか想像力に欠けてるかなと思うので、もう少しその人の考えてることとかなんかやっぱりリスペクトできる分ってあると思うので、なんか勝手にジャッジして勝手にマウント取っちゃうと自分の学ぶ機会を失ってしまうと思うので、の人は大したことないってレッテル貼っちゃえばもうなんかその人から学ぶことできなくなっちゃうので、なんかこの人すごいところあるはずとかっていう姿勢の方がいいんじゃないかなと思いました。
そうだね。実際じゃあマンデリンは自分はそうだってこと、そのトータルこいつのは俺より下だなと思ったらその人からはもう学ばない感じ？
なるほど、裏を返せば。でもそういう時期はすごいありましたね、実際は。結構、だから僕もだから似たような道通ってるのかなと思うんですけど、今は全くないんですよ。だからさっきも言った通り、一人一人の先生すごいなと思うところ、マジである、絶対あるんで、だから自分がそんな、と思わないので、ないんですけど、昔はなんか、下手にこうレッテルを貼りたかった時はありました。ラベリングというか、その人はこういう人間だっていうのが見えるまで逆にもどかしくて、あ、この人こういう人間なんだみたいな、あ、じゃあこの人はあんま尊敬できないな、あ、この人は尊敬できるからついていこうみたいなのは結構初期研修医とか医学生の時とかあったかもしれないですね。何をベースでこの人生きてんだろうみたいなのを自分でなんか多分それは正しくないんですけど把握したがるというか、あ、この人はなんか自分のもう時間こそ命みたいなタイプの人だなみたいな人とか、あとこの人は本気でなんか僕ら初期研修のことを思ってくれてるタイプの先生だなとか、なんか全部こう把握して評価してたかもしれないです。
で、その評価が、ダメだと分かったらもうそこから学ぶスタンスはなくなるって感じ？
なくなったかもしれないですね。
と同じことを、まあ、じゃあ彼はしてるってことだよね。
そうですね。諭されましたね。そうかもしれない。
でも今聞いてて俺もすごいそれ、ああそういうパターンあるなと思った。だから初期学習者からするとその人物単位でロールモデルを見つける傾向があるってことだね。だから、まあ、すごく平たく言うと何々先生みたいになろうみたいなのがあった方が 学習者としては簡単ってことだよね、きっとね。学びやすいんじゃないかな。う
ん、ああ、そうかもしれないですね。
そういう評価付けをまずするっていうのは、評価付けをして、なんかもうこの人 S ランク、A ランク、B ランクみたいな感じで評価付けをして、うん、S ランクの先生みたいになろう、C ランク以下の先生の言うことは聞いてもしょうがないから、聞かないみたいな感じの学習スタイルになるのは普通なんじゃない？
そうかもしれないですね。確かに結構僕あるな。でも誰が言うかっていうところで、なんかめっちゃ尊敬してる先生の言うことはなんかやっけに信じるし、裏取れてなくてもなんかそれっぽく聞こえちゃうし、うん、誰が言うかっていうのはやっぱり、うん、やっぱり無視してないですね。僕無視できないというか、うん、確かに良くないですね。普通ですね。
あ、良くないのかな。だって新聞で読売新聞が書いてあることと、その辺の落書き、便所の落書きが全く同じことを書いてあったとしても、うん、どっちを信じるかって、信じるかって言うと、やっぱ読売新聞を信じるんじゃない？
はい、まあそうですね。そっか、よくなくはないか、うん、まあ、生きる術としてそうやってるってことですね。だから見知らぬ人の話についてっちゃいけないよみたいな、そういう教育をしてるわけですから、されてるわけなんで、まあ、
うん、だからアップトゥーデート見てるのと一緒じゃない？だからさ、その、うん、その先生はある程度エビデンスベースドにレビューをした結果のプラクティスをなんか踏襲してやってるっていう、まあ要はいろいろ勉強したりとか文献とかを読んで、うん、で、こういうことをしてるってことがもう分かっている人であるから、うん、その人の発言力に信頼性が高いことが分かっているから、その先生の言うことをそのまま聞いても、うん、おそらく信頼度が高いであろうっていうふうに判断してるってことだよね、
うん、確かに確かに確かに。
でその辺のアホな先生の言ってることが全く同じことだったとしても、はい、この先生言ってることいつもめちゃくちゃだからっていうことの経験則があると、やはり信用できなくて信用しないっていう、そこの判断をしないで人間生きていけなくない？全員が言ってることは全く価値平等であって、はい、同じ言葉の重さだと思って生活してたら生きていけない気がするな。
確かに言われてみたらなんか普通のことですね、こうやって言葉にしてみると。そっか、
うん、
何でもかんでもそうですよね、そうですよね、うん、確かに。いちいち人の言ってること全部信じてなんか調べて裏取ったりとかしてる時間もないから、まあ、ある程度この人の言うことはある程度信じて鵜呑みにしつつ後で調べてとか、この人の言うことはあんまりちょっと参考にしないとかは、まあ、確かに、まあ、今もやってるのかもしれないです。やってますね。
それが悪いことだってなるとかなりしんどくない？全部で自分で裏取りそれこそしなくちゃいけなくなっちゃうってこともね、うん、
そうですね、そうですね。
必要なこと、それに医療って多分もともと伝統的にはさ非常にそれ寄りだったっていうかさ、その昔はエビデンスなんてクソないからさ、だから、うん、その教授が言ったことが正しい、
うん、
でその教授の教えをその准教授たちが聞く、でその准教授助教授たちの指導を受けた人たちが、まあ、臨床をやっていくみたいな感じだから、うん、結局それが裏取りができてるかどうかはよくわからないけど、教授の今までの経験則が、うん、結局末端の医師たちのその行動規範につながっていくみたいなさ、
はいはいはい、
感じになっていたし、ね、現時点でも何でもかんでもエビデンスがあるかっていうと全然やっぱそんなことないから、
うん、
やっぱりある程度その信頼できる指導医のその発言であったりとか、うん、やり方っていうのをそのなんていうかな、教えてもらう、でそれをちょっと自分の糧とするっていう姿勢はもう生じざるを得ないんじゃない？
そうですね。だからまあ問題点があるとしたら、でもあれですか、その早期閉鎖というか、ちょっと難しいことになっちゃいましたけど、その早い段階でこの人に学ぶ場所はないとか、この人は C みたいな、この人は ABC で言うと C みたいなのが、まあちょっともったいないかもしれないっていうところなんですかね。
そうそう、だから多分学習の段階がちょっと違うんだなと思った、
うん、あ
だからある程度その S とか A の先生から受けてるやつがある程度満たされた段階で、
あ
まあなんか C の言ってる C の先生って言ったらめちゃめちゃあれだけどC の先生が言ってることでもなんかたまに、だから要はさ、その S 先生、 S レベルの先生だったとしてもマジで全部100点というわけではやっぱないじゃん、人間だからさ、
う
ん、
そうですね、
医者としてはめちゃくちゃ優秀でも人間としてはクソみたいなことなんていっぱいあるわけだから、
はい、
だから例えばその C 先生はなんか医者としてはあれだけどなんかすごい家庭を大事にしてるからすごいいいなとか、はい、逆にめちゃめちゃ女の人にモテモテでかっこいいなみたいなさ、なんか別のところをこうすごい評価したりとかさっていうようなところがこうある程度こう埋まってくるとさ、だからその子供も一緒じゃん、子供もさ親からさ教育を受けてって、はい、最初は親をロールモデルにしてさやっていくけどさ、うん、途中から変わっていくじゃん、先生とか友達にさ、
はいはいはい、うん、そうですね
っていう、その成長の段階を見てるだけなような気がしたかな今
なるほど、そっか、そうやってメタ認知すればよかったんですね、そのバックヤードで聞こえてきた時は、じゃあ僕は、
あまあ別にそれを感情としてどう思うかはちょっとまた別だけど、まあでも構造として考えるとそうじゃん、で何かそのあれもう一回教えてほしいんだけどさ、その調子こいてることに対してはどう思う？
あ僕がですか？
うん、調子こいてその生きてさ学生に俺すげえんだぜアピールしてるっていうことの行為はどう思う？
あ、行為か。は、まあね、もう完全なる、こう、証明マインドセットっていうか、こう、人を下げることでしか自分の、こう、なんか、肯定感とか優位性みたいなのを保てないのかなと思っちゃいましたね。なんか、自分の価値を自分で認められてないのかなと思って、なんか、結構周りのことを下げ進むようなことを言っちゃったりする系だったりするので、おそらくはそういうタイプの思考回路で回ってんのかなと思って、まあ、この先苦労するかもな、みたいな。感じかな。
あれ、証明マインドセットだと、証明マインドセットだと何が困るんだっけ？
証明マインドセットは基本的には、成長マインドセットってことだと対になるんですけど、証明マインドセットは基本的には自分が他者より優れてるってことを証明したいタイプの人なんですよね。自分、
うん、
それに対して成長マインドセットは、まあ、昨日の自分より成長したらそれで嬉しいタイプの人で、そういうマインドセットは他者より私優れてるよね、僕優れてるねって証明できたら嬉しい人なんですよ。なのでそういう人の発言ってやっぱり他人と比較しちゃったりとかしてしまうので、まあ、先生より俺はここは優れてるなとかこう人に言うことで多分こう嬉しくなってるのかなとは思いますね。
それはダメなんだっけ？ダメっていうか承認欲求に取り憑かれてるからダメってこと？
語られやすいですけどね。まあな、ゴールが何かになりますけど、僕はもう成長期なので、はい、僕的にはダメですけど、はい、
まあまあそうだよね、欲求はなんか満たされてるからまあ別に個人としてはいいような気もしたけどでもまあ確かに成長、それって成長とはつながらないの。例えばさ、より生きりたいみたいなさ、より研修、より学生になんかマウント取りてえから勉強するみたいなさ、
あ確かに
そういう、まあ結局インスタのフォロワー欲しいからめちゃめちゃタピオカ買いまくるとかと一緒だけど
そうですね、
それはダメなんだっけ、
まあ、ガチモンの証明マインドセットだったらいいのかもしれないですけど、なんかやっぱり真の学びにならない人も多くないですか？やっぱマウント取るためになんか付け焼き場の知識だけみたいなをつけまくって、なんかすごい初期研修の時代はすごいバリバリ動けるけど、3年目以降になったらなんかやっぱり元の基礎の考え方が分かってないから、よくなんか臨床推論減ったとかちょっと分かんないですけど、そんな感じでつけ焼き場になりやすいかなって。証明マインドセットでこう俺は他人よりここが優れてるとか、まあそんなことないかな。あとその場でマウント取るためにちょっと知ったかぶりしちゃうとか、なんかそこで満足しちゃうような人はちょっと残念かなって気はしますけど、どうなんだ。
確かにその、マウント取ることがもうなんか 目的化してしまっていて、なんかちょっとこうそういう感じの知識だったりとか、その主義経験しかしませんみたいな感じは、その意思としてあるべき姿とは確かに離れていってるような感じはしなくはないかな。
そうですね。
確かに。それよりはあれかな、お医者さんとして成長するっていうことに、やっぱりその成長自体にこう目的意識だったりとか喜びを感じるようにしていった方が、まあなんていうかな、いい研修医、それこそ いい研修医であるという
そうで
ふう
す
に考
ね。
えるってことかな。
その方が、成長できるって言ったらちょっとあれですけど、その方がコスパいいかなっていう気しますけどね。やっぱり自己調査とか自分と比べるというか、人と比べないっていうのは、やっぱり確実な学びになるかなと思いますけど、あと余計ななんかよ、あのー、なんか余計なとらわれというか、余計なんか私は劣ってるとか、私はダメだとか、こう、やっぱりそういうのにとらわれてしまうと、ストレスだし、なんか集中力落ちたりとか、逆に空回って勉強できなくなったりとかすると思うので、満たされつつ、ちゃんと勉強していくっていうスタンスが取れるのは、成長マインドセットはいいかなっていう気はしますけど。
そうだね。そういう負の側面は少ないよね。確かにね。じゃあさあ、次のステップに入るけどさ、その初期研修の指導医だったらどうする？
いやー、そうですね。そこが僕の、ちょっと逆に問いたいところなんですけど、そこまで僕、教育にまだなんかこう、熱心じゃないんですよね。言ってしまえば、もう医者なんだから、初期研修医も。一人の大人じゃないですか。なんか、もうその人はその人で僕はリスペクトするので、なんて言うんだろうな。その人を
偉
変えるっていうか、なんかそんなおこがましくはないんですけど、なんて言うんだろう。その人変えようとは思わないんですよ。その人もなんかいつか気づいて、ガッて成長するタイミング来ると思うんですよね。あ、これ俺間違ってたな、じゃないけど、おそらく、なんか、自分の態度見直さなきゃな、みたいな思うタイミングって来るのかなと思ってるって、人の成長ってなんかこうじゃなくて、なんかこう、じわじわじわ、ボン、じわじわじわ、ボンみたいな感じかなと僕は思うので、まだなんか、そういうこと言ううちはというか、そういう態度取ってるうちは別に可もなく不可もなく接して、教えるときは教えるけど、そんなになんか変えようとは思わないんですよね。そこがなんか僕の教育の多分浅さというか、なんか、まだなんかないんですよ。そういうの。人じゃんみたいな。その人はその人でいいよねみたいななっちゃって、やらなきゃいけない理由が見出せてないのかもしれないですけど、教育を。どうですか？ちょっ
そっ
と
か、じ
聞いてみ
ゃあ、
たい
あん
な。
まりなんか良くないなとは思いつつも直したいなとは思わないっていう
そうです、そうです。
感じなんだ。
結構冷たいんですけど、そういう人もいるよね、とか、そうやってたら多分どっかで痛い目見ちゃうかもしれないな、とか思うんですけど。
まあ確かにね。
その人も、
でもなんかさ、面白くない？なんかさ、ずっと調子こいてさ、なんかどっかででかい失敗したら面白くない？
そうですね。確かに。
なんか俺だったら、なんかそのタイプはもう限界まで調子こかせると。
ああ、そうなんですね。あ、そうなんだ。そこは直すに行かないですね。フラフォース伊藤先生は。
だから促進させるよね、多分。ガンガンやらせて、
マジっすか。
で、どっかでつまずくから、大体。8割ぐらいはね。8割ぐらいは、その、マンデリンが言うように、どこかで、その、無理が来て、その、調子こきスタイル医者では、ちょっとやっぱり難しいっていうところが、大体の場合は来るので、なんかそこで挫折して、ダメだみたいになって、ちょっとこう気持ち入り替えるみたいなところを見るの面白くない？そんなことない。
すごいですね。でも、ああ、なるほど。そこは楽しみですね。そこまで見えてなかったです。ああ、確かに。それで、予想通りだな、みたいなのをちょっとこう、楽しむみたいな。
そうだね。なんか、 そういう人の成長自体がさ、成長だね、結局は。成長自体の変遷を見るのさ、楽しくない？だってさ、ワンピースとかも結局そういうことでしょ？ナルトとかも。
そうですね。
最初からさ、もうこの世で一番強く、もう最初のスタート時点でさ、海賊王だったら誰も見ないと思うんだよね。
そうですね。
はい、海賊王です、みたいな感じ、はい。じゃあこれからどんどん、その他の海賊殺していきますみたいな感じのストーリー、誰も読まないと思うんだよね。
そうですね。そっか。
ルフィがある程度、その成長していく過程があるから、見れるっていうか、ナルトもいきなり、はい、ほかげです、みたいな感じで。からだったら、絶対誰も見ないと思うんだよね。結局、どのストーリーも、そういう成長っていう過程があったりとか、その中でさ、その仲間の死を、経験したりとかさ、自分の失敗のせいでなんか仲間が傷ついてしまったみたいなさ、そういうのあるじゃん、はいはい、そういうのを見てさ、ね、人間的にこう成長していくっていうかさ、めちゃめちゃ楽しくない？というかそれがなんか最大のエンターテインメントだと思うんだけど。
なるほど。
それをさ、
ありました。
そういうそんなフィクションじゃなくてさ、リアルで見れるってめちゃめちゃ楽しくない、
はい、ああ、そっか。なるほど。
もちろん
それが醍醐味なんですね、教育の。
もちろんそれさ、そのうちら医者だから、その患者さんにね、不利益が生じたりとかしたら、はい、もちろんダメだから、そこのセーフティーは指導医としてもちろん保っておくっていうのはもう最低限のラインなんだけど、はい、まあ、そんな中でもさ、例えば患者さんをこう怒らせちゃったりとかさ、
はい、
あと、まあ、多いのは多分ね、コメディカルとなんかバトったとかね、看護師さんと喧嘩しちゃったとか多分多いと思うんだけど、
はいはいはい、
とか、なんか高野、なんかもっと偉い先生からボコボコに言われたとか、なんかそういうような経験を多分こうしていってとか、なんかそういう、まあそれこそ自分が大事に思ってた患者さんをこう救えなかったみたいな経験とかがさ、
うん、
なんかそれを自分、そいつを変えたりとかする可能性があるわけじゃん。
ああ、なるほどですね。
でめちゃくちゃ面白くないって思うけど、は
い
はい、
いやー、そっか。だからガラポーズ伊藤先生っていうか、まあ多分普通の医者はなのかもしれないんですけど、いやでも違うな、ガラポーズ伊藤先生はそのなんか愛があるんでしょうね。でも研修医に対してとか、あと、まあ、人間に対する興味とかと、うんうん、あと愛、研修医を、まあ、愛というかベース、やっぱり成長させるというか、ベース、その成長する様を見たいとか、そういう気持ちがあるんですね。
あ、でも逆に言うと、今日話そうと思ったんだけど、逆に言うとね、やる気ない人がやっぱ難しいなと思ったんだよね。
ああ。
もうそもそもその成長する気がないっていう、調子も別にこかないし、別に当直とかいいですみたいな先生いるじゃん。別にそれ全然否定しないんだけど、はいはい、俺は生き方としていいと思うんだけど、はい、でもそういう人をさ、なんか教育一生懸命するこちら側のメリットってあまり大きくはないじゃんし、本人たちも別に何ていうの、それこそ海賊王を目指していないから、
そうですね。
ちょっとこうサクセスストーリー的に面白くないじゃん。
うんうん、
っていうのとあるし、やっぱりやる気ない人をやる気出させる、めちゃくちゃ難しいんだよね。モチベートするってやっぱりすごく難しいので、うんうん、
はい、
そういう人に対しては別に何ていうか何にも思わないかな。
うん、なるほど、超勉強出ました。そっか、そういう目線で研修教育を楽しめばいいのか。なんか僕の中ではやっぱり、僕のなんか評価軸とか、僕の中での軸って、やっぱりなんか人の、まあ、患者さんのためとかもそうですけど、あとは自分の成長とかとかになるので、まあ、教育力みたいのは、なんか、なんていうんだろう、教える前に自分が勉強したことが自分の中で得なことで、教えてる瞬間はもうあと召喚みたいな、もう完全になんか、だからその人の成長を見たいとかなかったんですけど、今思うと自分って、まあ、歴史の勉強も好きになってきたりとか、なんか、そういう人間に興味が湧いてきてはいるので。そういう目線でやれば楽しめるし、まあ教育なかったら多分どんどん人も集まんなくて自分の首を絞めるだけだと思うので、そういう目線はすごい大事なんだなって、今明日から身をちょっと気を引き締めようと思いました今。
あ、でも最初そんな感じだったよ。俺もその今動画作る卵みたいなことは、はい、マンデリンがの今の学年ぐらいの時からやってるけど、最初はそのアウトプット、はい、まあ、そのティーチングに関しても、人に教えるっていうことに関しても、その自分のために 100% やってたよ。自分が勉強になるから そういう風にやって、まあ別に相手がどうなるかはもうぶっちゃけどうでもよくて、あの今でも動画に関してはかなりそうで、なんか別にその視聴者さんになんかこれを見て行動が変わってほしいとまでは思ってはいなくて、まあ役に立てばいいなと思ってるけど、どっちかっていうと自分の勉強になるってことがもう一番最大だから、
はい、
それはもう今も変わってないけど、まあ、もうちょっとさ、そのリアルワールドのさ下についている感じのその研修医とか選考医に対してはなんかまあ知識だけ教えるのもいいけど、やっぱちょっとさその人間としての成長だったりとかさ、一緒のプロフェッショナリズムとしてのさ、はい、成長があったりとかした方がさ楽しいじゃん、うん、
はい、
っていうのがあるかな。
なるほど、いや面白いな。ちょっとなんかちょっとやっと今日初めて分かりました、その感覚。多分いつかもうちょっと多分医師として年目重ねていった時に出会ったこうなんか家庭医をとか総合診療を目指す卵みたいな人と出会った時はなんかもしかしたら楽しめるかもしれないなという予感が今やっとしてきましたね。そっか、時間もったいねえなとかちょっと思ってたの、自分にちょっと反省しないといけない。
まあまあまだね4年目だからね、はい、自分の勉強がね大切だからいいと思うけど、だんだんその自分の中の多面性みたいな、それこそ文人じゃないけどさ、
はい、
っていうのがこう出てくると思うからさ、そういう時になんか、うんうん、こうあとまあやっぱそのタイプがだんだんこういろんなタイプがさいるからさ、そのそういう調子こき系もさ大変だけどさ、はい、その全然自信ないタイプの人いるじゃん。
はいはいはいはい、いますね。ちょっとこれは最近いるかもしれない。
うん、それはどう思う、その全然自信、私なんて何もできないんですみたいな感じの人はどう思う？
なんかな、ちょっとどう思う。個人的な感情としてはやっぱりなんかやきもきしたりかフラストレーション止まるというか、
ああ
いや落ち着けよみたいなちょっと思っちゃいますけど個人的にはどう思う。
ああじゃあちょっと主題に戻ってさ、はい、じゃあマンデリンのもうさ、はいはいはい、理想的な研修医はじゃあどんな感じの人
確かに理想の研修医はあでもいるかもしれないな。決してなんか僕の中であこの研修医いいし成長していくなって思った研修医の先生はいて、あのやっぱり愛され力みたいなのはあるかなと思って
。あるよね、
やっぱりあの誠実性があるとか、やっぱり患者さんとか周りの人に対しても誠実性があったら、いくらこの人、あちょっとこの人まだ勉強足りてないなと思っても、なんかほっとけなくなっちゃうんですよね。あなんかあここもできてないから教えなきゃとか、やっぱりその力ってすごいなと思って、誠実でありこうだからまあ、うん、誠実で多分欺けないっていうか、多分その人は本当に誠実だからそれができるんでしょうけど、なんかど真面目になんかその質問してくるのみたいなこともしちゃうけど、やっぱりほっとけないし、うん、なんかこいついいやつだなと思ってなんか飯一緒に行きたいなとか思ったりとか、そういうのはすごい僕はあります。
それはもう自分じゃん、うん、完全に。
いやそんなことないです。
完全にマンデリンのこと言ってるよねそれ。
いやいやいやいやいや、そのあれですけど本当に。
いやだからね、やっぱ基本的にはね自分に似てる人好きなんだよね。
あそうなんだ。
教育者って、そうそうそう、自分の学習スタイルに近い人に非常に好感を持つし、はい、その学習の指導のしやすさを感じやすいんだよね。
あそうかもしれないですね。
そうそうそう、もう今多分ね視聴者さんも聞いてて、あもうこれ全然自分のことを言ってるなって思ってると思うけど
マジっすか。あそうなんだ。
いや本当そうそうそう、だから俺も自分と似てるタイプの人はやりやすい、単純に。そうそうそうそう。
どういうタイプですか？
ちょっとだからそれこそそういうこと言うやつだよね。もう俺患者30人見てんだぜみたいな、そういうタイプのやつよね。
あの方がやりやすいですね。
の方がまあ自分に近いからやりやすいね。と思うけど。
やりやすいなんて。はい。
と思うけど、でも、最近はなんかだから飽きてきたよね。だからそのさ、だからそのいわゆるナルトとかワンピース的なその超典型的なその成長のやつじゃなくて、はい、例えば3月のライオンのさ レイみたいなタイプのちょっと成長の仕方だったりとかさ、エヴァンゲリオンのシンジ君みたいな、ちょっとこう、王道のそのあれではないんだけど、それはそれで成長しているみたいなのあるじゃん。
はいはいはいはい。すごいっすね。その域に達するんですか？
それでも漫画とかさ、アニメ見てたらそうならない？なんかね、これもう34だからさ、まあナルトも読むけど、ナルトも読むけどさ、今からね、なかなかちょっとこうね、
はいはいはい、
そういうのにこう完全にこう子供の時のようにハマれるかっていうと、はい、やっぱちょっとね、それよりは少しひねったやつの方がやっぱ面白いじゃん。はい、
なるほど。
っていうちょっと飽きが来てるっていうところが多分あって、はい、だからそういう、うん、だから例えばさっき言ったその全然自信ない系の人とか自分と真逆だったから、
はいはいはい、
だけどやっぱ成長するじゃん、そういうだからといってそういう人たちが成長しないわけじゃないじゃん、ね、ちゃんとその成長はしていってるじゃん、うん、だからそこにやっぱこう注目したりとかしたいし、はい、じゃあなんか自信ないやつを自信つけさせようみたいな、もちろん、うん、そういうアプローチもしなくはないんだけど、はい、結果的になんかそのなんていうの、だから多分マンデリオンさっき言ってたのって、多分調子もこかないし自信がないその中間ぐらいがちょうどいいと多分思ってると思うんだけど、
はいはい、そうかもしれないですね。
だからある程度その寄せていく作業は、まあ、しなくはないんだよね、しなくはないんだけど、うん、でもやっぱそれはそれのね、なんか自信ない系だったら自信ない系の成長の仕方もやっぱあるし、調子こきは調子こきの成長の仕方がやっぱどっちもあるから、は
い、あ確かに
それをこう見ていくの楽しくない？
なるほど。あ、ちょっと難しいパターンの研修来たぞみたいな、こいつとどうなんか成長させようかみたいな風に思えるってことですね。
あ、そう、興味があるね。別に成長させようとは思わないっていうか、そこまで自分が何かするっていうことはあんまりないんだけど、その客観的なフィードバックはするよ。その例えば初期研修っていうのは選考医ぐらいになってくると、君は調子こきタイプだねとか、君は自信なさすぎタイプだねっていうのはやっぱ客観的にもうね、ある程度それこそ 3,4 年目とかになると、もう一人のね、一人前のお医者さんにも相当近くなってくるから、
は
い、だからもうそこのフィードバックもしていかないとあれだから言っていくけど、初期研修に関してはまあ結構泳がせてるかな。
確かに泳がせるのはちょっと分かるかもしれない。そっか、質が変わってくるんですね、コミュニケーションの。そっか、なるほど。
その安西先生的な感じになって、なんかバスケがしたいですみたいな感じになる場合もあるかもしれないけど、どちらかというとやっぱその出来事とかね、その経験とかで人間俺は変わると思うから、言葉とかっていうよりはさ、
はいはいはい、
そうそうそうそう、だからなかなか俺がなんかこれを言ったからバンって変わるってことはあまりないかなと思っているので、まあどっかで勝手に変わるんだろうなとか、まあ、変わらないなら変わらないで面白いしなみたいな。どこまでこいつ行くんだみたいな。
はいはいはい、はい、
のも、まあ、それはそれで面白いじゃん。
うん、
アニメのキャラでもさ、そういう人一人ぐらいいた方が良くない？もうなんか、はいはい、そうそう、自分のなんかやりたいこと突っ走ってんなこいつみたいな、周り全く見えてねえなみたいな人がさ、一人ぐらい
とか、そうですよね、確かに、
そうそうそう、面白いじゃん、
ね、
そうそう
そう、あ、
そういう多様性があった方が面白い気がする。
うん、全然社会性ないけど、めちゃめちゃなんかある界隈でのし上がってる先生とかめっちゃいっぱいいますもんね。あとネガティブだけどすごい愛されるなんか面白い先生とか、確かに変わった先生って面白いですよね。
そうそうそう、あと人間的には全く面白くないけど、なんかプログラミングとかして謎のアプリ作ってるとかさ、
はいはいはい、いますよね。
そういうの面白いじゃん。、
はい、なるほど。
そうそうそう、そこのなんかだからまあ結局俺の中で理想の研修医っていうのはなくはないけど、
はいはい、
あんまりもうそれはなんていうかな、もう飽きたね。
なるほどなるほどなるほど。
だから理想じゃない研修医の方が楽しいなって思ってるって感じだね。
あー、すごい、その域か、ちょっとマジで全然レベルが今違いすぎてビビりました。うん、自分の中でももう少しちょっと考えて理想の研修とか、はい、 ちょっと今考えてましたけど、まずは教育を楽しむところから僕は始めないといけないなと思いました。はい、って感じでいい時間ですかね。
そうですね。はいはい。
はい。はい、ありがとうございました。ということで、だいたい半分過ぎているので、ちょっと次の話題は少し重たくなるんですけど、ちょっと次の話題に行こうかと思います。